ピックアップ本会議6月定例会本会議の質問と答弁から、はじめに代表質問を行った議員です。代表質問、6月23日午前、天野民子、自民改革会議。6月23日午後、田中輝彦、富士の国、県民クラブ。6月24日午前、山本昭彦、公明党、静岡県議団。続いて、一般質問を行った議員です。一般質問、6月24日午後、山本孝久、無所属。6月24日午後、望月佳代子、自民改革会議。6月25日午前、赤堀慎吾、自民改革会議。6月25日午前、杉山敦史、富士の国、県民クラブ。6月25日午後、市川秀幸、自民改革会議。6月26日午前、加藤裕樹、自民改革会議。6月26日午前、逢坂節次、自民改革会議。6月26日午後、田口明、富士の国、県民クラブ。6月26日午後、天野はじめ、自民改革会議。以上です。会派別議員数、令和8年7月31日現在、自民改革会議39人、富士の国県民クラブ17人、公明党静岡県議団5人、無所属6人、定数68人、減員67人、欠員1人。以上です。それでは、6月定例会本会議の質問と答弁からをお伝えいたします。はじめに、暮らし、環境です。
リニア工事に対する監視体制について、
水資源や自然環境への影響について、実効性ある監視体制をどう構築するのか、
県環境影響評価審査会に、新たに、仮称、中央新幹線部会を設置し、JR 東海による定期的なモニタリング結果等を評価・検証する。評価・検証結果は、地域の関係者と共有し、異常事象等を発見した場合は、県への連絡を求めるとともに、必要に応じ、同社に異常事象等への対応を要請する。対応が不十分な場合は、国からの助言、指導を求めるなど、国とも連携し、万全な監視体制を構築する。
次は教育です。
ICT リテラシーの向上について。
子どもたちがデジタル技術を適正かつ主体的に活用するための取り組みは、
SNS などの安全、適正活用に向け、情報モラル教育を実施している。静岡県学校教育情報化推進計画を策定し、ICT リテラシーを情報技術を扱う上での危険性やセキュリティの大切さ、基本的な仕組み等を理解する力と位置づけ向上を目指す。課題解決型授業を実践し、ICT を主体的に使いこなす子どもを育成するとともに、心理面への影響等を教員が適切に理解するよう教員研修を見直す。バス事故を踏まえた県立学校の対応について、
部活動の移動時に生徒の安全をどう確保するのか、
危機管理マニュアルの実効性の検証など、学校の安全管理への主体的な関与が必要である。各校に安全管理の徹底を求めるとともに、道路運送法を遵守した適法な運送についても改めて注意を促した。今後は運転者の健康状態の確認方法や管理職による工程確認項目を明確にするなど、すべての部活動が徹底すべき安全管理について具体的な対策を示す。また、国から提示される方針を踏まえ、安全対策のさらなる徹底に努める。
次は産業です。
インドとの連携強化について、
幅広い分野での連携を視野に、インドとの連携強化をどのように進めていくのか。
令和7年度は、K 経済分野の連携に着手し、マッチング支援により3名のインド人材が県内企業に内定したほか、企業8社から10名をインドに派遣し、現地経済界と関係を構築するなど、具体的な成果が生まれつつある。今後は経済分野に加え、介護分野でもマッチング支援に取り組むほか、大学間交流などの教育分野、富士山、お茶など、世界に通じる魅力を生かした観光分野などにも交流の幅を広げていく。外国人雇用の推進について、
外国人労働者の地域社会適応に向けた支援策は、
事業者自らが外国人労働者の受け入れ環境を診断し、改善に取り組めるよう、企業内人材を養成する仕組みを導入する。また、企業へ専門家が出向き、優しい日本語や異文化理解等について助言することで、社内コミュニケーションを促進し、生活習慣や居住地域のルール等を外国人労働者に直接教える機会を設ける。さらに、インターカルチュラルの理念の普及とともに、企業等の主体的な取り組みを促すため、認証制度の周知を図る。ここで、用語解説です。インターカルチュラル。外国人の持つ文化的多様性を、県全体の活力や成長につなげるという新しい考え方。県では、令和8年6月、インターカルチュラルの理念に賛同し、実践的な取り組みを実施する事業所の認証制度を創設した。用語解説でした。東静岡周辺整備について。
東静岡周辺地区の整備方針と将来像は、
民間活力を最大限導入するため、土地利活用方法や事業手法を検討するサウンディング調査を行い、令和8年度中をめどに事業手法案を絞り込む。調査は文化とスポーツを中心とした街づくりを念頭に、新図書館に加え、教育研究や産業振興等の機能も視野に入れる。地域の賑わい創出には、国内有数の模型産業集積地であるため、静岡市と連携して戦略を進めているコンテンツ産業での活用の可能性を検討する。茶業の振興について、
静岡茶の海外への販売拡大に向けた取り組みは、
静岡茶ブランディングプロジェクトで誕生したブランド、ジャパンティー静岡の民間主導による普及を図る。認知度向上に向け、SNS による情報発信やブランドロゴを活用したオリジナル商品の開発、国際会議での発表、海外展示会への出展など戦略的なプロモーションを展開する。生産現場への波及が重要なため、生産者の所得向上につながる輸出額増加や輸出向け茶園拡大等の指標で効果を検証する。
次は医療・福祉です。
がん医療への新たなアプローチについて、
医療技術の進展を踏まえた静岡がんセンターの新たな取り組みは、
令和7年12月に開設した乳腺看護外来では、乳がん患者の意思決定支援や副作用対処、心理的支援などを一人一人の生活背景や価値観を尊重して実施している。また、新しい抗がん剤の登場により、副作用対策の必要性が高まったため、支持医療科を令和8年4月に新設した。さらに、膵・胆道がんの診療強化に向け、同年7月に、膵がん・胆道がんセンターや特化型のがんドックコースを新設する。子ども・若者意見の県政への反映について、
子ども・若者の意見を施策に生かす取り組みは、
子ども・若者の声を聞くオンラインプラットフォーム声の森静岡には、令和7年度約6800件の意見が寄せられ、自転車の交通安全対策をはじめ、複数の提案を関係する計画に反映した。今後は、日本語理解が高くない子どもや、オンラインで意見を表明しにくい子どもも含めた、より多くの意見を集めるため、声の森静岡を、9カ国語対応とし、学校や施設訪問による対面での意見聴取も引き続き行う。 ライフステージ特有の健康課題について。
女性特有の健康課題に対する取り組みは、
令和7年度に立ち上げたタスクフォースにおいて、更年期症状等の不調を放置せず、健康づくりに取り組む効果的な啓発手法を検討し、日常利用の小売店との連携や、勤務先からの働きかけが有効との意見が示された。本年度は、ドラッグストアと連携した月間キャンペーンを実施し、特設コーナー設置や、教育型アンケートにより、自らの健康づくりを支援する。また、企業向けセミナー等を通じ、女性の健康を応援する取り組みを広げる。
次は、安全・安心です。
住宅耐震化への支援について。
耐震補強工事の費用負担軽減に向けた支援は、
建物の一部を補強する部分補強や、外側からの工事で完了する外部改修等、家全体の耐震化に比べ、安価な3つの減災化手法を新たに補助対象とした。また、精密な診断により施工箇所を減らす低コスト工法の採用を促進するほか、補助金分の建て替え払いの負担解消のため、市町が工事業者に直接補助金を支払う制度の導入を進める。支援策の利活用を市町へ働きかけるとともに、耐震化が遅れている地域を中心に個別訪問等を行う。
次は文化・観光です。
文化財の継承について。
文化財の継承に対する考え方は、
文化財は地域の自然と歴史を映すかけがえのない財産である。未来への継承を重要な責務と認識し、文化財を支える人材育成に加え、市町の文化財保存活用地域計画作成支援など、県全体の体制強化を図っている。活用に向け、静岡遺産を核に、国内外の方が文化財に触れる取り組みを進めるほか、三次元データ化した仏像等のウェブ公開や 3D 化した文化財の商業施設での展示など、デジタル技術を活用し魅力を発信している。ここで用語解説です。静岡遺産。文化庁が認定する日本遺産の県内版として、既存の文化財指定制度とは別に、本県の魅力ある歴史文化資源を紹介するストーリーを県が認定する制度。県民理解の促進と観光活用につなげることを目的とする。令和4年度の創設以来、令和7年度までに9県が認定されている。用語解説でした。
ピックアップ本会議、6月定例会本会議の質問と答弁からについてお伝えしました。